さん、こんにちは。それではですね、1分動画を見ていきたいと思います。
こんにちは。今日のテーマは反キリスト2です。反キリストは復興ローマ帝国、つまりヨーロッパから出てきます。彼は EU のリーダーとして頭角を現していた時、 EU の3人のリーダー政敵を打ち倒します。聖書では打ち倒すとあるので、戦争で勝つというような生優しいことではないでしょう。場合によっては3人の政敵を殺してしまうのかもしれません。ともあれ、力を持って政敵に打ち勝つのです。その結果、彼はヨーロッパを支配することになります。しかも彼に象徴的な出来事が起こります。黙示録13章3節4節にあるように、暗殺かテロに遭い、もうダメかというところまで行くと思われます。世界の人々が死ぬのではと思ったにもかかわらず、彼は奇跡的な形で回復します。復活ではありませんが、サタンはあたかも復活したかのように見せるのです。それを世界中の人々が見て驚き、反キリストはさらなる圧倒的な人気と圧倒的な力を持つようになります。彼は礼拝の対象になるほどの圧倒的な力を持つようになります。また反キリストは汚れた口で大口を叩きます。彼は聖女に自分の座を設けるだけではなく、神と敬虚されたクリスチャンを罵ります。このように患難時代に神に逆らって猛威を振るう反キリストですが、最後はキリストの地上再臨の時にキリスト軍の前に完全に敗北し、偽キリストと共にゲヘナに投げ込まれることになります。神の圧倒的な勝利が表されるのです。それではまた。
皆さん、こんにちは。それではですね、皆さんのメッセージ課長からメッセージを取り継いでいきたいと思います。今日ですね、ヨハネによる福音書の20章の19節、また20節の箇所からですね、学んでいきたいと思います。この箇所にはですね、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことだったと書いてありますけれども、この箇所は、その前の方を読むと分かるんですけれども、イエス様が、十字架に金曜日にかけられ、そして、日曜日3日目にですね、3日目の朝によみがえったその日ということを言っています。そしてすなわち週の初めの日の夕方のことであった。ですから、今で言うと日曜日の夕方のこと。イエス様は日曜日の朝よみがえられて、そして、その週の初めの日、夕方のことですね、弟子たちの集まっていたところにユダヤ人を恐れて、そして戸を閉めてですね、そして誰も入れないようにしていたところにイエス様が来られた。その部屋に入って来られた。それはイエス様がよみがえられて御霊の体を持っておられたので、その壁を通り抜ける、そういう御霊の体を持って弟子たちのところに来られたんですね。そして弟子たちの中にこう立ってですね、平安があなた方にあるようにというふうに言われました。このシャロームっていう、このヘブル語ではシャロームという言葉なんですけれども、この言葉はですね、平安があるようにっていう、イスラエルでは挨拶をするときに使われている言葉なんですね。でも この箇所で言っているこの平安があるようにシャロームという言葉はですね、それだけではないんですね。もっと深い意味があるんですね。それは、主が、神が共にいます。そして、だから大丈夫だよっていう意味があったわけですね。これはとても素晴らしい言葉ですね。平安があなた方にあるように、シャロンという言葉の中に主が共にいます。そしてだからあなた方は大丈夫だよっていう、そういう言葉としてこの言葉はですね、弟子たちに語られたわけなんですね。そしてその時に、そう言ってイエス様はその手と脇腹を彼らに示されたと書いてある。そして弟子たちは主を見て喜んだとあるんですね。皆さん、この約3日前にですね、イエス様は十字架につけられた時、捕らえられた時、十字架につけられるために捕らえられた時に、弟子たちはどういうふうにこう対応したでしょうか。もうペテロは、あなたが死ぬなら私も死にます、一緒に死にますって言いました。そして弟子たちも、私たちも一緒に死にますっていうふうに、もうペテロと同じだって弟子たちは言ったのに、ペテロは、みんな弟子たちはですね、逃げた、もう逃げてしまった。もうイエス様が捕らえた時には自分も捕らえられて、殺されたらもう恐ろしくて、殺されたら大変だから、もうみんな逃げました。一番若くてヨハネはですね、主の愛された弟子って自分のことをそういうふうに表現して言っていたんですね。でヨハネは自分はこの弟子たちの中で自分は一番愛されていると自負していたわけですね。そのヨハネはどうだったかというと、もうその当時着ていた服はですね、上から下までこう、なんていうんですかね、こうストンっていう感じでですね、足の上からこうかぶってですね、こうやって着るっていう洋服というか着物というかだったわけですね。だから逃げるにはですね、なんかすごくこうもつれてですね、思いっきり走って逃げるっていうことができなかったから、ヨハネその服をですね、バーって脱いでですね、必死になって逃げてしまったんです。イエス様を言って、そして、このペテロも逃げたんですけど、後でですね、イエス様はどうなるのかと思って、そして官邸までこう行ってですね、そしてその焚き火に当たっていたらその女中さんがですね、あなたもあのイエスと一緒にいましたねって言われたんで、その時、いやそんなことはないって、そんなことはないって言って、鶏が鳴くまでに、ペテロは3度もそんなイエス様なんて知らない、私とは関係ないって言って、呪いをかけてまで否定したんですね。そしてもイエス様が言われた通りに、鶏が鳴く前に、あなたは3度私を知らないと言うと言われた、その言葉を思い出してですね、本当にそこから出て行ってあげしくなった。その弟子たちがどうしてこう十字架につけられたその手と脇腹と見せられた時、主を見て喜んだというふうに書いてあったでしょう。イエス様はですね、弟子たちのところに来た時にシャロームと言われました。主があなたと共におられます、だから大丈夫ですよっていうふうに言ってくださった。その姿、その声、その言葉を聞いた時ですね、弟子たちは自分たちがもしイエス様に会った時ですね、人間だったらどうでしょうか。イエス様じゃない、それが人間だったら、あんなに約束してくれたのに、あんた私を見捨てたねって、あんたは服を脱いで逃げたね裸でとかですね、三度も知らないって言ったね、ひどいねって言いませんかね。えもう責められると思いませんか。人間なら許せない、 責めるってそういう感じですね。でもイエス様がこのお部屋の中に入ってこられて、そしてシャロンって言われたその時、弟子たちはですね、イエス様から本当に許されているということと、そして愛されてるんだっていうことを弟子たちは感じたんです。だから弟子たちは死を見て、死んだと思っていた、そして墓にこの納められた、もう葬られたと思ったイエス様がよみがえって自分たちのところに来てくれた、そして確かにイエス様だって、この手に釘の跡があって、脇腹に槍の跡がイエス様だって分かった時ですね、弟子たちはとっても嬉しかったんです。だからここにですね、死を見て喜んだって言ったんですね。私たちはですね、人間は本当にこう恐れや不安を持ちやすいものです。もう本当にイエス様を信じていて、イエス様が共にいるって言われてもですね、ああ何か大変なことが起こったら、もうそんなの吹っ飛んでしまってですね、わあどうしようって思ってしまいやすいものではないでしょうか。ところがイエス様はですね、私たちにですね、いつもシャロン、私が共にいるよ、私はあなたを決して見放すことはしないって言ってくださったんです。なぜならあの時の弟子たちの前に現れてくださって、シャロームって言ってくださったイエス様はですね、今も変わることのないイエス様はシャロームと私たちに言ってくださって、本当に平安があなた方にあるように、私はいつもあなたと共にいて、決して私はあなたを見捨てないよっていうふうにイエス様はおっしゃってくださった。そしてそれはね、今だけではなくて、それはこれからずっとイエスキリストは昨日も今日もいつまでも変わらないって、ヘブル書に書いてある通りに、イエス様は私たちと共にいて、そして決して私たちを見捨てることなく、そして大丈夫だよって、どんなことがあっても私は一緒にいて、あなたを助け、あなたを守り、あなたを導くから大丈夫だよって言ってくださる方なんですね。イエス様はご自分を裏切った弟子たちを責めませんでした。ご自分を裏切った私たちというか弟子たちを決して裁かなかったんですね。責めることも裁くこともしなかった。それどころかイエス様は弟子たちにこんなふうに言われました。イエスはもう一度彼らに言われた。21節ですね。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。イエス様はご自分が十字架にかかるとき、本当にご自分をですね、イエス様を見捨ててしまった、そして裏切ってしまった、知らないと言ったその弟子たちに対してですね、私はあなた方を使わす、あなた方がそんな風に弱いものであることを知っている。でもね、イエス様は次のところにこう言われたんです。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。そして言われました。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなたが誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますというふうに言われました。イエスは、弟子たちはその時まだ五旬節の日ではなかったので、聖霊を受けていなかった。聖霊に満たされるっていう、聖霊のバプテスマ、聖霊に満たされるということはまだなかったですね。でもイエス様は聖霊を受けなさいと言われました。そして誰かの罪を許すならというふうに言われたんですね。 私たちはですね、なんかこう人のことをですね、こう何かこう自分が言う分にはですね、あまり感じないようなんですけど、ひどいことっていうかですね、傷つけてるって気がつかない時もあるとか、傷つけるようなこと、わざとに皮肉を言ったりとか、意地悪なこと、態度や言葉を取ったり、いろんなことをして人を傷つけるっていうことをこうしてしまいやすい罪人であり、愚かなものなんですけれども、でもそれはですね、あんまり感じないんです。そしてでも人から言われた言葉、人から言われた何か対された態度とか、いろんなことにはですね、何かとっても深く傷ついてしまいますね。だから自分が悪かった、それは本当に自分が悪かった場合もありますし、悪くなかった場合もあるかもしれません。でも自分が悪かったっていうこと、自分が何をしたのか、何を言ったのかっていうことは忘れてしまっててですね、なんか自分が人に傷つくようなことを言われた、されたっていうことはなかなか許せないんですね。そして心の深いところにそれがこう沈殿するようにこう溜まっていくって、そういうことがあるのではないでしょうか。自分は許してると思ってもですね、よく過去のことを思い出してですね、何か本当にこうだったんだよ、ああだったんだよって他の人に言ってるっていうことがあります。それは完全にこう許せてない傷がですね、本当に残っていて、そしてある時それがまた吹き出してですね、何かその人との関係が悪化した時ですね、あの時あなたはこういうふうに言って、ああいうふうにして、こういうふうにこうだったっていうふうに思い出して責め立ててしまうとか、そういうことがよくあるんですね。でもイエス様が言われたのは、この聖霊を受けなさいということと、そして人のその罪、人が自分に対して悪を言いました、それがどういうことで起こったのかはよくわからないとしてもですね、いろんな事情があったとしても、人の自分は全く悪くないのに一方的にされたとか、いろんなことがあると思うんですが、そのいろんな人の罪をですね、許すっていうことが本当に神様の愛を豊かにこう受けていく、また許すっていうことがどんなにこう私たちを自由にして解放していくのか、そして本当に神様の働きを担っていくときに、それがとても大事だっていうことですね。神様の通り置き管となるときに、本当にその許せないという罪、人の罪を許せないというその罪がですね、その管の中にいっぱい詰まってるならば、聖霊様はですね、私たちを通してですね、流そうとしているその神様の愛や祝福を流すことができない、自分もそれを受けることができないというふうになってしまうということを言っているんですね。イエス様を許してくださいました、弟子たちを。そしてまた同じように弟子たちと同じようなこの弱さと罪を持っている私たちを許してくださったんですね、十字架の血潮によってですね。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって、そして私たちの罪を許してくださったのに、私たちを許されて感謝しますって言ってですね、人の罪を許され許せない、そしてそういうものをたくさんいろんな人から受けた罪を持っていたらですね、神様の愛を受けたいと願っていても、それを受けることができません。人に神様の愛をこう伝えたいと思っても、それを流すことができない、許さないという罪をそういうものですね。でもイエス様は、弟子たちが自分を裏切った、もう本当に命をかけて、本当に弟子たちは一生懸命ですね、イエス様についてきたできましたね。もう、なんていうか、親も捨てて、仕事も捨てて、家も捨てて、財産も捨てて、ね、そしてイエス様に従ってきたのに、 大事なところで、一番大事なところでイエス様が切ってしまった。弟子たちの失望と落胆、そして大責感っていうのはね、とても深かったと思うんですね。でもイエス様がよみがえられて、そして弟子たちの前に来た時、イエス様は責めなかった。イエス様は許してくださっていたんですね。そしてシャロームと言ってくださって、主が私があなたと共にいるよって言ってくださって、そして決して見放さないよ、もう本当に大丈夫だよ、私が一緒にいるからねっていうふうにイエス様は言ってくださったんですね。そしてそれはね、口だけではなくて、イエス様の体全体、イエス様のその声、その目、その体全体からですね、言葉から声から全体からですね、弟子たちは自分は許されてる、自分は愛されてるって感じた。そして失敗してしまった弟子たち、最大の失敗をしてしまった弟子たちにですね、私が父から使わされたように、私もあなた方を使わしますよっていうふうに言って、あなた方が、あなた方を信じて、どんなに弱くても、私はあなた方を一人一人を使わしますよっていうふうに言って、イエス様は弟子たちを信頼してくださったんですね。そして同じように私たちも弱さがあったり、足らなさがあったり、そして人を許せない罪があったり、いろんなことがあって、イエス様はそれを十字架の上で全部許してくださって、そして私たちが悔い改めるなら、それを全部清めて、許して清めてくださって、本当に全く罪のないものとして見てくださって、イエス様が受けるべき祝福、栄光を私たちにも与えてくださる、受けさせてくださる祝福、そういうふうに私たちは愛されている存在なわけですね。ですから神様は私たちに、この人生に、この人生をですね、生まれてきて、たくさん辛いことや苦しいことや痛むことや傷つくこといっぱいあったと思うんですね。この罪の世界の中で自分も人を傷つけるけど、自分も傷つけられるけど、自分も人を傷つけてですね、ひどいことを言ったり言われたりしながら生きてくる、そして世の中で働いてですね、生きてくるのってとても大変だったと思うんですね。神様を知らない時はもっと大変だったと思うんですね。死んだらどこへ行くんだろうか、どうして自分はこんなところに生まれてきたんだろうかとかですね、もう本当に何か希望がなかったり、自分を見て失望落胆したり、不安になったり、恐れを持ったりしながら生きて、でもイエス様の十字架の愛を知って、私たちは罪の許しを受けて素晴らしい 天国に行くことができるということを知ったわけですね。でイエス様は、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのですよっていうふうに語られたんですけれども、言ってくださったんですけれども、私たちにはですね、素晴らしい神様のこの地上で生きるその目的や使命を神様与えてくださったんですね。そして私たちは今本当にその神様からこう世の中に使わされて、また家庭に使わされて、またいろんなところに、学生さんなら学生、大学とか高校とか中学とかですね、いろんなところに使わされているわけですね。その中で神様は、イエス様はですね、本当にイエス様ご自身の愛を流すため、光を流すため、反射させてですね、本当にイエス様が光であるということ、私たちを見てイエス様ご自身を知ることができるよ、そしてたくさんの人々をイエス様のもとに、 本当に聖霊様が望まれたらですね、イエス様が引き寄せられる、聖霊様が引き寄せられると思うんですけれども、本当に私たちが通りを下となるならば、その光を見てですね、人々は私たちのもとにやってくる。あなたはいつも何か本当に平安な顔をしていて、そして本当に誠実で、本当に優しくて愛が愛深いですねって。あなた一体何を持ってらっしゃるんですか、何を信じてるんですか、どうしてそんな風になれたんですかって言って、私たちのもとに人々がやってくるんですね。私たちは本当にイエス様に許された、本当にイエス様に愛されているものなんだっていうこと、あの失敗してしまった弟子たちにですね、イエス様はその弟子たちに使命を与えて、これを私の使命をそれを果たせるようにと言って、その五旬節の日に、本当に、イエス様は聖霊を注いでですね、そして本当に奇跡や印や不思議をして、もうペテロが人々にイエス・キリストを信じて救われなさい、イエス・キリストあなた方の罪のために十字架かかって死んでくださったんですよってメッセージを語った時に、そのメッセージ一回しただけで5000人とか3000人が救われたって書いてありますね。神様はそのように多くの人々を永遠の滅びから救いたいと願って弟子たちを用いられたんですね。そして弟子たちは地の果てにまで行って伝道したわけですね。あの疑った その手の釘の跡を、そして胸に刺されたその脇腹に刺されたその跡を見なければ私は信じませんと言ったそのトマスもですね、その当時のその世界のインドまで来てイエス様を述べ伝えたと言われています。本当にたくさんのこの弟子たちが十二使徒の人たち、そしてその各地にですね伝道して、パウロが伝道したところはもう本当にその世界、その当時ですね、本当に世界大きなこの広いところに、遠いところにまで、あのエルサレムからサマリア、そしてユダヤ、そして地の果てまでもと言われるそのところに、イエス様のこの十字架の愛がですね弟子たちを動かし、そして使命を与えられたその使命をですね弟子たちが全うしてくださったゆえに、このそれから2000年経った私たちにこの福音が伝えられたわけですね。ですから本当にこのイエス様の愛はですね途切れることなく、そしてこう消え去ることもなく、人々から人々に述べ伝えられて、そして今この終わりの時代に述べ伝えられてきたということですね。イエス様は私たちの本当に弱さも足らなさもご存知で、そしてなお私たちを許し愛し、そして弱い私たちに聖霊によって、聖霊様によって本当にこの終わりの時代に注がれる聖霊様の力によってですね、たくさんの人を、100万人の人を、1人が100万人導くと、その神様はですねマリン・キャルザーさんを通して語られたんですね。本当にそれを受け取って、そのように用いられたいと願った人たちに、神様は豊かにですね賜物の現れを与え、そして使命を全うさせるその知恵と力と助けを与え、聖霊様がその技を私たちを通してなされるんだということです。ですから私たちはですね、弱い、自分が弱いということが、それは妨害ではなく、弱い時に イエス様に本当に寄り頼むときに、イエス様の素晴らしい知恵と力と助けを与えられるということをですね、聖霊様がなされる技が、この弱いということを真に減り下って認めた人々の上に、聖霊様はその道から笑されるんだということを覚えてですね、本当に鳥をふらっとしてくださいという心からのですね、願いを持って歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天の父様、本当にあなたは裏切った弟子たちを許し、責めることもせず、そして本当に弟子たちが死を見て喜んだとあります。このことを感謝いたします。あなたの愛はあまりにも深くて、私たちの知性で理解することはできません。あなたの義はあまりにも深く、またあなたの愛は本当に大きくて、私たちはそれを測ることもできません。でもイエス様、あなたは私たちを愛し、いつも共にいてくださり、助けを与え、困難な時ほど私たちに共にいてくださり、神様、あなたの臨在をもって私たちの心を守り、そして導いてくださいます。強くしてくださいます。平安で満たしてくださいます。このことを感謝いたします。どうぞあなたに信頼して、さらにあなたの通り置き管となって、あなたの御心を行っていけるように助けを与え導いてください。この時を感謝します。尊いイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝祷したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子に願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同の上に豊かに常しえにありますよ。アーメン。どうぞ。